マーケットプレススペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオにはキャインの天野弘之さんにお越しいただいております。天野さん、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
よろしくお願いします。
今日は元気よく挨拶ができましたね、はい、
マーケットだいぶ戻ってきたんですけど。
そうですね、
あの前回ね、お越しいただいた時は6月16日、
まさにこの EU ね、このイギリス離脱問題の時で、
はいはい、
でちょうど前日でしたっけ、あれ
1週間ぐらい前だと思
います、ね、1週間ぐらい前ね、で流れ的にはこれもう残留だろうっていう流れ で、ね、それでまさにね、はい、僕朝生放送やってる番組がございまして、はい、その投票のあった朝、
当日の朝ですか、
6時ぐらいですかね、
24日の、
うん、はい、でそのニュースの中ではまあなんとなく出口調査みたいなのも全部含めて、
ね、
残留派が優勢だと、
う、ね、もうほぼ確定的な話になってましたよね。
で開票が始まったら、ああ残留がなかなかいいですよっていうことだったんで、はい、僕は安心して一回寝たんですよ、仮眠取って、で9時にちょっと起きてみたらやばい離脱だと、これ思わずですね、はい、私マネージャーにも連絡しましてですね、はい、これもうイギリス離脱だぞって言ったら、マネージャーも安心して寝てたんでしょうねマジっすかっていうね、
びっくりでしたね。
このやり取りがすごかったですね。どうなっちゃうんだっていう不安が、
私たちも当日はお伝えしながら、あれですよ、はい、プラスで始まって、
そうなんです、
マイナス500円とかすごいドーンと下がって、またプラスに戻したりなんかしてね、
はい、もう大波がすごかったですよ。
そしたらお昼休みに先物から下がっていきまして、為替も99円台に入るという、
なかなかでしたよね、だからやっぱりあそこで為替切り替えてくるだろうと思ってた人なんか今107円ですからね。
そうですね、
かなりね、いいですけど、なかなか、いや、どんどん離脱する国がどんどんできちゃって、これ EU 全体が崩壊するんじゃないかみたいな予想もありましたもんね。
当日はそういうパニック的なムードになりましたですよね。
それが意外に冷静に、はい、それでアメリカ経済調子が良かったのもあるでしょうね。
そうなんですよね、
まあ、ポンド安にはなりましたけれども、うん、マーケットイギリスの FT100 種指数なんてもう高値更新っていうことですから、
年初来高値どころか昨年、去年の高値も抜けちゃってますから、
はい、もうそこら辺も予知してたんですかね、そのポンド安になることでイギリスは輸出いいからっていうことで、
伝わってくるなんか悲観的なニュースと、なんか対照的に株価が上がってくるっていうのは、まあ確かにポンド安で輸出、
そうすると日本なんかも輸出大国なんでね、はい、今あるそういう体制をどっかから離脱するとなんか円安に触れるんじゃないかみたいな、
なんか抜けてみるっていう
ちょっとね、出遅れから戻していきたいですよね日本も、
まあ、でも107円ですか今日。
そうですね、
そうですね、為替も107円ですが、はい、まあ、マーケットもいろいろな話題がその後出てまいりましたけれども、天野さん今関心一番あるのは何でしょうか、テーマ、
ポケモン GO。
これなんかもう
これは日本中じゃない、ね、世界中、
1ヶ月前に誰も話題にもしなかったものが、
ね、まあ、これね、7月のね8日ぐらいに、はい、なんかニュースが流れたんですよ、はい、この配信されてアメリカで大変なことになってるみたいな、で日本のマーケットでその反応があったのがその後ぐらいからですよね。
そうですね、
うん、いやでもこんだけ世界中を席巻するブームってなかなかないんじゃないですか。
そうですね、天野さんがお気づきになった8日の日から株価も同意づいてるんですけど、
ね、
その日動いても1万6000台ですからね。
そうでしょ、
19日に3万2700円っていう
倍以上、
そうですね、スタートから、本当のスタートからすると倍以上になってますよね。
なぜそこで動かなかったかっていうね悔やまれるところですよね、
動かれはしまかった
ですね、動かれはしませんでしたねただやっぱ一回確定売りがどっかで出るだろうっていう予測はありましたけど、あとはまあ20日に配信されるっていうところが、ね、されなかった時にちょっと下がるんじゃないかみたいな予測はあって、そっから参入する人はいたでしょうね。
そうですよね、
遅ればせながらみたいな感じ、ただまあ1万6000、1万7000ぐらいから掴みたかったところですよね、この波はね。
そうですね、これ具体的にはその、まあ、投資家目線にどうしてもなりがちであるんですけど、はいはいはい、プレイヤー的にはそのこれをやってご覧になりたいというふうに思われますか。
これがだからそのポケモン GO を作った会社がその現実世界とリンクするゲームの一個すごいブームになったやつがあるんですよね、はい、だその経験値があっての今回のポケモンですから、 このゲームはもうだからもうあのゲーム会社が作ったんだったらこれ大丈夫だみたいなところもあるでしょうね、はい、
ですね、うん、やっぱりこのポケモンに関連したビジネスもまた今後出てくるでしょうしね。すご
いですよ。なんか10キロ以上のスピードで動いたら、そのポケモンを
孵化させる時にね、うまく失敗しちゃうって話にな
る、ね、なんだタマゴッチなのかなんだかよく分かんなくなってきますよねでもタマゴッチの部分もそれほど、まあ、世界でもやってた人いるけど、はい、ここまでの人数いないですよ。ツイッターの、
ツイッター超えちゃ
った、超えたんでしょ、
ね、そうですね、
ツイッターの歴史ってこんだけあったのに、
はい、まあ、今そのポケモノミクスとして関心が広がっていて、はい、今日もですね午前中に、菅官房長官も極めて喜ばしいと、
こうアベノミクスがポケノミクスに負けると思ってなかったでしょうね負けるってわけじゃないけども、この波はいや、ま、日本のマーケットだけやっぱアメリカと比べても随分反応遅かったですけど、この任天堂の売買のこの額はすごいですもんね。
そうですね、
おそらく日本の株価の上昇って多分日本人だけじゃなくて海外の投資家も多分ポケモンとか買ってる、ポケモンじゃ任天堂買ってると思いますよね。
ただなんか任天堂へのそのバック、
はい、
そのお金がどれぐらい戻ってくるもんなのかっていうのが不透明なところがあって、だそこら辺が決算のそういうところでね、どういうふうになっていくのかっていうのは
今おっしゃる通りで、私も取材してて、そのマーケットの そのアナリストの間でも意見が真っ二つに分かれてて、
うん、あ、そうなんですか。
でもう今弱気の人はこれそんなにポケモン GO だけ売れても別に任天堂がそんな儲かるわけじゃないじゃないのっていう、ゲームの開発会社とかね、そのい、
これどうなんだ、泳げたい焼きくん現象みたいなのがいわゆる、はい、最初に契約しちゃってその額なのかとか、株価の持ってる株に対しての配当なのか、はい、ね、加盟してどんどん課金されたバックマージンなのかみたいなのも何にも分かんないですもんね。
で強気の人はこのポケモン GO という仕組みが、このポケモンとかそのいわゆるこの、いわゆる仮想拡張現実のゲームの方で任天堂が優位性を持てるんであれば、将来的な収益期待はあるっていうような、
だこれが任天堂はそんなソフトをいっぱい持ってるわけですから、はい、これね、
だ
から気持ち的には岩田さんの思いとはまたちょっと裏腹の動きにもなってはいるんでしょうけど、どういう風になっていくんですかね、これは。
まあ、夏のポケモン映画ももう公開されているということで、まあ、今後また ね、あの秋の準備もしていたりとか、
ポケモンのその映画をこの間、はい、撮られてた、はい、今度20周年のその記念の今映画を制作する方とお話をする機会がありましてね、もうそのポケモン GO のわーっていうその世界的ブームよりも純粋に子供が楽しんでもらえる映画を作りたいって言って、自分がちょっと嫌になりましたね。こんなに心の綺麗な方が作ってるんだと思って、
純粋な方でいらっしゃるんですね
監督さんとしてはもう映画に没頭されてるんですね。
俺なんか今度のじゃあポケモンは映画館に行ったらもうそこでしかいないポケモンがいて、モンスターがいて、それをキャッチできるみたいなんで、そのすごい人が集まるんじゃないかみたいな
考えちゃいますよね、
妖怪ウォッチのメダルがそこでしかもらえないみたいなそんな戦略をやるんですかなんて言ってたらもう映画監督は一切もうそういうのはノータッチでですね、
情熱的な映画監督です ね、
私は監督さんにお会いできる機会ないかもしれませんけど、同じ立場にいたら同じ相撲したんですよ、
ちょっと話されたらそうですよね、
どっちでもそっちですね。
いやでもこのに、ね、日本の生まれたキャラクターがこうやって世界を席巻するっていうのはちょっとなんかね、
すごいですね、ある意味いい感じではありますね、
嬉しいことでもありますけど ね、
あと前回少し天野さんもお話しされてたこの、仮想現実の、ね、バーチャルリアリティでもソニーがやっぱり強いので、だからもしかするとね、このゲームっていうのはある意味日本が
強み
が出てくるかもしれないっていうのは喜ばしいことかもしれないですよね。
そうですね、その、
今度スーパーソフトのドラクエとかそういうのも現実世界で冒険してみたいなことになったら、もうえらいことになるんじゃないですかね。
大変ですね、
ですね、頭の中で切り替えがね、私たちもできなくなっちゃうぐらい没頭しそうですが
スマホ持ってケツまずきそうになりますよ ね、本当ね、危ないです、
は
い、
その任天堂ですけれど も、もう株は過去最大級の大商内になってるんですが、ここでリスナーの方からのご質問です、はい、ラジオネームニキティキさんからいただきました、天野さんにご質問です、ポケモン GO 相場は一過性なのでしょうかあるいは今後息の長い相場になると思いますかとおっしゃってます。
これでも、まあ、まだ日本に来てないし、
そうです、ね、
まだアジアはほとんどないんじゃないですか、韓国も中国もね、
韓国なんか一部だけできてるところがあるみたいなね、話題になってますけどね。
あ、そうですか、中国インドなんて言ったらもう10億ですから、そうですよね、 これはまだ伸びしろはすごいんだと思いますけどね、僕は。
中国のも香港株式市場でもその連想外ということで、結構 IT 関係の株も注目されたりしてますもんね。
いや、それでどれぐらい課金、ね、まあ、無料でできるゲームではあるけども、課金してるところもあるし、あとは企業とのコラボレーションみたいなのもあるから、わかんないですよね。マクドナルドなんかはね、もう、スポットになるっていうことがね、発表されたんで。
やっぱりちょっと裾野広がっていきます
ね。いや、広がっていくと思う。だから、どこら辺まで考えるかですよね。
そうですね。確かに。
さて、任天堂以外にも、まあ、ちょっと海外向け戦略している銘柄まだございまして、ソフトバンクですけれども、はい、先日、イギリスの半導体設計会社、アームホールディングスを、なんとおよそ3兆3000億円で買収すると発表しました。これに関しては、
ね、
まあ。
この売り上げを目指している会社が多いはずなので、買収のお金がこれってすごいですよね、
そうですよね。まあ、この巨額買収に関しては、マーケットでも賛否両論あるようですけどね。
そうですね。要はソフトバンク的に言うと、財務体制が悪化しちゃうんじゃないかっていうのと、でも、
もしお金が残ってないんじゃないか
と。そうですね。あとは、でも、ソフトバンクの孫さん的に言うと、これまでも通信会社が買って、あと、財務買ってどうするんだって言われたのが、今や屋台5年になってますからね。孫さんの見る目がどうかというね。
孫さんはね、ご自身で7手先を人より読んでると。
7手先って結構先です
ね。
7手
先。同時にはちょっとわかんない。
わかんない。
天野さんも経営者としてのスタンスで、孫さんどのようにご覧になりますか？
やっぱお好きですね、私は。やっぱ、印象的だったのはやっぱりソフトバンクホークスが優勝した時にやっぱりジャンバー着てね、そのみんなにこの胴上げされて、あんなオーナー過去にいたかなっていう、だからみんなに愛されてて、で、ソフトバンクの中、その社内のそういう中継するテレビを見た時に、すごい社員の人が笑顔で、
そんで
食堂がね、まあ、外にあるような有名チェーン店がいっぱいあって、ものすごい充実してるんですよ。
そうなんですか。
だから会社の働いてる人たちも笑顔で、
はい、
そんで何でしょう、今後伸びる人たちに投資もして、はい、文字通り投資ですよね、アリババの社長のなんかは、
はい、
ね、それで何億じゃ足りないから何十億なんつって、
はい、
そんなやり取りをして、
だ、はい、
ちょっとまあ不安要素を挙げるとしたら、副社長さんでしたっけ、
ね、
はい、その人がいろいろお金のそういうのをやってたん で、
ね、売却してたの、そうですね、
だ今回その方が辞められたんで、それがどうなのかっていうのはちょっとありますけども、
はい、
でもまあ7手先の孫さんにはここの会社半導体が必要だというわけですから、
はい、
これちょっと注目したいなと思いますけどもね、
やっぱり今後 IoT に力をどんどん入れていくっていうことなんでしょうかね。
IoT ね、どこでもつながるインターネットを今度は孫さんはやっていきたい。でしかもこれ3兆3000億で、記者会見でたかが3兆っておっしゃいましたからね。
なんか桁が違いますね。
行ってみたい
本当ですよね。
すごいな。
また今朝もう、ホンダと人工知能を使った運転支援分野で共同研究開発すると発表していたり、
自動運転のところも
そうですね、いろんなところ出てきますよね、 IoT はね。
そうか、
はい、ですね、
自動車業界も、ね、はい、面白いですよね。
それから今週からもういよいよ日本企業の4、6月決算本格発、ね、はいはい、発表が本格的に始まってますけれども、やはりちょっと為替が
ね、まあ、どれぐらいの想定でやってたのかって、110円ぐらいですか、
大体おおむね110円ですね。トヨタなんかは105円とかって、まあ、少しやや慎重に見てるところはありますけどね。
でも、まあ、今日107円だったら、はい、まあ、ギリギリちょっと、
そうですね、
まあ、でもその3円がでかいでしょうけどね。
ちょっと円高の影響を受けて下方修正するところもちょっと出てくるでしょう
かもしれませんし、昨日あたり発表した安川電機は意外に悪くなかったっていうようなね、
インバウンド銘柄みたいなのはどうなんですか。
そう、インバウンドも、結構ね、これまで出てきたからまちまちで、これまでみたいな、なんていうの、宝石とか、あと爆買い系のところはいまいちなんですよ、
はいはい、
であとただ日用品とか、あとは旅行、滞在型のところとか、
おむつとか薬とかですか。
そうそうですね。あとはホテルとかですね。そういうところは結構良くて、
伸びてると
今までみたいになんか全部みたいな感じでは、
高額なみたいなところには行ってないけど。
そうですね。
はい。そうですね。まあ訪日外国人客数は更新はしてるんですけども、
裾野が広がってるんで、所得のね、これ見てちょっと高めの方がばかり来てるんではないので、そうしたねところもあるのかもしれないですけどね。
一時期の激しい熱はないけども、お客さんは増えてるってこと。
ね、着実に増えてるということ
ですね。中国などからのクルーズ船の来航ラッシュが今あるので、ね、それでドバッといらっしゃってるということ
なんですね。クルーズ船も、ね、泊まるとこまだ少ないんですよ。これからね、だから
港を開けないといけないですね、日本は。
そうですよね、
豪華客船対策もね、打ってくる。
まあ、台湾、香港、アメリカからの訪日客単月として過去最高記録ということなんですが、まあ、この決算発表、先ほどの任天堂も決算発表ちょっと注目なところではありますけどもね。
ウニ倍になっちゃってるわけですからね。
この4類が多分何のあれもないかもしれませんけどね、うん、どういうなんかね、これあの説明会からかやるの
は株価だけは倍増ですから。
そうですね、まあ、その市場の関心としては、まあ、政府の20兆円の経済対策の話も出てまいりまして、ね、はいはい、政策期待もくすぶってきてますけれどもね。あと都知事選も、
どうですか、
ね、都知事選ね、え、石田さん出るのかと思ってハラハラしましたけど、
石田さん家族の反対ありましたけど、
ご一緒に食事はしたことありましたけど、
そうですか、
はい、子育て支援とか頑張りますって言って自分子供いる時に一番大変な時なの
ちょっと奥さん
大丈夫かなとは思いましたけどね。
奥様一番家にいてほしい時ですもんね、
でも頭のいい方ですからね、はい、しっかり準備されて、はい、そういうことをね目指していくこともあるのかなとも思いますし、
うちのラジオ日経の夜の番組も出ていてとてもお優しい方でね、
はいはいはい、
頭の回転もとても早い方でいらっしゃいますよね、
柔軟性の、ね、お持ちの方でいらっしゃいますが、はい、まあ、イギリスは May首相、女性の首相誕生しまして、はい、まあ、ちょっと都内も
小池さんの流れもちょっと出てきたんですか、ちょっと鳥越さんがね、はい、やっぱり準備不足が若干露呈してきてますから、
はい、うん、
雑誌なんかにも続かれて、
うん、そうですね、
どうなっていくのか、
いろいろ話題が出てくるところですけれども、はい、来週7月28、29日には日銀の金融政策決定会合もあるということで、
うん、そうですね、ということは黒田さんがまたなんか、
そうですね、ここまでに円安になってきてる一つの要因というのは、まあ、今日政策期待なんかもあるんですけど、うん、ヘリコプターマネーっていって、はい、日銀がその国債をガーって引き受けて、うん、はい、それを財政に景気浮揚策に使う、まあ、永久債みたいなの出すかなみたいな期待っていうのが、
お金をまたいっぱいするっていう
ことするっていうのが来週もしかしたら出るかなって、バーナンキさんっていうのがちょっと日本に来てですね、期待なんかがあるということなんですけど、どうですかこれ以上の緩和、
どうなんですかね、もうバズか何発か打って今この現状で、それでまあ何にもせずというわけでもないけども107円まで戻ってきて、だからまあ、ずっと我慢はしてたんですもんね。
黒田さん的に言うとマイナス金利の公益はこれから出てくるんだっておっしゃってたので、うん、はいはいはい、そういった点では、うん、出てきたじゃないかって言えるというのもない言えないことはないんですよね。
そうですね、反応はちょっとあったってことですもん ね、
そうなんですよね。
でこっからまた策を打つのかどうかっていうのは注目していきたいところだと思いますけど、
まあ、市場ではその政策期待から建設株などもかなり買われてきてっていうところもありますけれどもね、はい、その流れも出てきて、まあ、ちょっとサマーラリーの様子を呈しているマーケットですけれども、天野さんには来月もご出演いただきます、は
い、来月も元気よく挨拶できたらいいなと思いますけども ね、
そう
ですね、1万8000円ぐらいあたりがね、はい、いいところだなと思いますけどもね、
まさにサマーラリーのね、はい、さなかだったらいいような感じがしますけどね、
その頃にはきっと皆さんもポケモン GO をやってると思う、
実際やったなんか
感想をね、
感想とかね、こんなものが売れ始めてるとか意外なものが出てるかもしれない、
ね、かもしれませんですね、はい、そのあたりもゲーム芸人としての天野さんに
ゲーマーとしてもね、
伺っていきたいと思います、はい、キャインの天野博之さんでした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。